ト東京ミルク放送局。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、第326回ぐらいの配信です。
はい、新東京ミルクの新庄行きと
ちゃんまつかいおかです。
この話はしぐれのさん2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま日の声に語り合う娯楽文化系情報系番組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよい。
ちゃんまつさん、
はい、
アニメを見てるんです最近。
いいですね。
というかまあ見てるんですけど常日頃から。
はい、いいと思います。非常に
あのね
アニメーションに
今目が離せない作品がありまして。
おう、
これはね、いや本当に
新アニメ、新アニメ、京アニの京アニの新作とかそういうんじゃないの。いや
京アニではないですね。
あれなんだ。
まあまあでも有名どころが作ってますね。
あ、
でもこれ本当にね、
アニプレックスとか
4月から始まった
んで。あれ
実際、あ、今鳴るの4月から始まったんで実際まあ今期ってことじゃないんですけど、まあでもいろいろコロナとかあってずれ込んでるじゃないですか。
うん、
うん、っていうのもあって、まあでも今やってるやつなんで、
はいはい、
これはねちょっとねご紹介しておかないといけないなって思います。
ああ、じゃあぜひぜひ。
なのでちょっと今回はこちらをご紹介したいと思います。
はい、
俺たちのミュークルドリーミーです。
まあ今
ちゃんさん、これはね
後ろに流れてる、
流れてるっていうかまあ絵がありますね。
今ホームページの方ど
う、ね、まあ見てお分かりだと思うんですけどね、これ女児向けアニメです。
ああ、なるほど。女児向けアニメね。
女児向けですね。私はやっぱり女児向けアニメ。
小学校、低学年ぐらいの女子が、
はい、未就学から小学校1、2年生ぐらいまで
ですね。までが楽しんでもらえるように作られているアニメ。
女児ですから。
あ、はいはいはい
はい、私はやっぱり女児向けアニメマイスターとしてちょっと一言言わせてもらいますとですね、こちらの作品、まあ、あの今までにいろいろこの番組でも紹介してきましたけど、アイカツとか、
はい、
面白いっていう話あったじゃないですか。はい、トリパラとかあったじゃないですか。はい、これはね、ちょっとね、本当に今ね、毎週、あの、アイカツ以来ですね、こんなに楽しみに見てるのは。
やばい。
やばいですね。何かっていうと、女児向けへの皮をかぶった超ハイテンポギャグアニメなんです。サンリオのキャラクターです。
あ、サンリオがメインなんだ。
ミュークルドリーミーっていう、新しいサンリオのブランドができたんです。2017年かな、
はいはい、
にできたんです。で、こういうあの、ぬいぐるみの、うん、まあ今3体 ?3 匹、
うん、
まあ3人ぐらいいる感じですね。この猫のね、ぬいぐるみなんですけど、この子たちがまあまあミュークルドリーミーです。のお話。
こいつらは何、こいつら何者なの、この、
こいつらですね、
このもののけは何、
このもののけはですね、なんかあの、空から降ってくるんですけど、ある日。
寄生獣と一緒じゃん。
でも
怖え。
まあ、だからあの物としてはぬいぐるみなんです。ぬいぐるみ以上でも以下でもないんです。ただ意思を持って喋ったりするっていうやつです。妖精さん的なやつです。
何しに来たの、この3匹。
なんかね、この世にこう夢を与えるために子供たち
なんでいきなりエルカンターレみたいなこと言い出して
なんで来たのかは正直ね語られてないんです
よ。そこの目的はまだ、
でもね、
ま
あの、お空の上の夢の国からポロリンってある日突然落ちてくるんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、で主人公の日向ゆめちゃんっていうところの子のとこに落ちてくるんですよ。
うん、
でそれを拾って、そしたらなんかいきなりこうお話をしだしたりとか、
うん、
で、あのそいつの力で、まあ最初ミュウちゃんっていうのが真ん中のピンクの子がね、
うん、
ミュウちゃんっていう子がいるんですけど、そいつのおかげ、そいつとか言っちゃって、そいつのおかげでこう夢シンクロって言って人の夢の中に入れるんですよ、この能力が。
おお、え、
やばいでしょ。
夢し、え、それあれじゃん。
はい、
あの映画じゃん。
あの映画です。
あの映画を元にしてるじゃん。
あの映画ですよ。
ケン・ワタナベも出てた。
ケン・ワタナベも出てた。
あのポンコツ夢泥棒の人たちでしょ。
夢泥棒の、まあまあ、ま
あ、あれでしょ。
いやでもね、もっとなんかすごいです。
もっと上をやってるわけ。
もっと上を行ってますね、これはね。はい、でもうとにかくこのミュークルドリーミーが面白すぎるゲームを今日はちょっとご紹介したいと思うんですけど、あの、ね、サンリオアニメって今までもあったんです。
うん、
例えばあのお願いマイメロディーっていうの
が
2005年にありました。
マイメロちゃんとか
ですか。
聞いたことある。
はい、あの取り立て放送局の穂積さんが一番好きなアニメだった。まあ僕も好きでしたから、見てましたから、はい、大学生の頃、はい、あとあのジュエルペットシリーズっていうのが何年か、
あ、そうしよう、
2009年から2015年まで、
うん、そんなやつなんだ、
はい、結構ロングランですね、とかにの流れに繋がるサンリオアニメです。でもサンリオアニメのこれまでの系譜って狂気がかってるんですよ、どっか。
あ、
おかしいんです。なんか
マットね、
マットあ、なんかマイメロちゃんとかすごいあのニコニコしながらなんかねすごいえげつないこと言ったりするんです。
あ、はいはいはい、
っていう流れの中にある冷静に考えて頭おかしい展開が繰り広げられるサンリオアニメっていう感じなので、そこだけちょっと留意していただきたい。
うん、
ただあのすごいなんかすごい暴走するんですけど、細かいところはすごい丁寧。はい、で、制作は JC スタッフさんっていうんですね。
JC スタッフ、
JC スタッフさん、これ老舗ですね。
初めて聞いたけど、
いやもうあの知ってた人いっぱいあると思います
よ。ジャニーズっぽいような名前だけど、
いやいや、まあ結構もう昔から
JC スタッフさん、
JC スタッフもう何だったら昔なでしことかもやってましたし、
ああ
まああのあれですよ、1話だけ作るとかそういう感じです。
まあそれでもです
。あとはあのとあるシリーズ、
ああ聞いたことある、聞いたことある、
あのレールガ
ンとか、ね、そういうやつ、
はい、聞いたか、トラドラとか、最近だとあれですね、あのハイスコアガールとか、
ああはいはい、ちょっと見てた、はい、ちょっと見てた、
やってましたね、はい、でも結構あのクオリティーには
結構、もう老舗中の老舗だね、
老舗中の老舗が満を持してサンリオアニメ作るっていうことで、
あ、じゃあ今まで作ってなかったんですか。
今まではちょっと別々の会社だったんですけど、うん、今回だからあのクオリティーがすごい、とにかく、はい、で脚本演出作画音響すべてにおいて神がかってますね。そんな中何が面白いのかというのを、うん、はい、言っていきたいと思うんですけど、で主人公のこのゆめちゃんっていうものと、
うん、
ね、あのみゆちゃんが降りてくるって言いましたけど、
うん、
もう本当にね、展開が頭おかしいっす。
どうおかしい。
まあ人の夢の中に入れるんで、ちょっとお母さんがおかしい、最近ちょっと疲れてるっぽいみたいなのがあって、じゃあちょっと夢の中に入ろうみたいな、したらなんかあのお母さんがすごいあのアハハハッつフフフッつって、すごいなんかあのね、普段できないことをなんか一人ですごいなんかあの一人カラオケに行ってわーとか、
あ、夢の中で、
夢の中で、
あ、ストレスが溜まってるから
ストレス発散してる様、
あー、なるほどなるほど、
はい、でその悪夢にあの人がうなされてるのって、なんかね、
悪夢なのそれ、一人カラオケ行くのは。
いやいや、まあまあまあ、いろいろちょっとあのメンタルに障害を抱えた人がなんかね、ブラックアビスっていうなんかね、あの変な黒い石みたいので、なんかあの精神がやられちゃうんですよ。はい、それをなんかね、あいつ、あの何なんだっけ、あの変な黒いやつ、黒みちゃんみたいなやつ、
知らない俺見たことない
の、黒みちゃんみたいなやつがなんかちょっと悪い、この悪いぬいぐるみ
バイキンマン的なやつも
いる、バイキンマン的みたいなやつ
が、あ、そういうことね、
いてちょっと悪さしてるんですけど、はい、そいつをミュウちゃんと一緒に夢の中に入って、でミュークルステッキっていう道具を使って浄化したりとかするっていう話です。
じゃあ精神攻撃をして仕掛けてくるやつをやっつけてるってこと、
はい、でもなんかね、あのバトルしてないんですよ、プリキュアほどは。あくまでなんかこうなんかちょっとおかしいなって言ったら、あ、じゃあ夢シンクロで夢の中に入って見てみようかみたいな感じで、すごいライトな感じで行って、うん、で、あ、なんか悪さしてるやつおるっつって、で、あのバンクシーンで、あのセーラームーンの変身シーンみたいな感じで、うん、やっつけるっていう流れです。で、なんですけど、で、なんかね、まあやっぱあの女児的にはそういうなんか変身的な要素があると楽しいな、
うん、その
そこじゃないんですよ、
女児はそこじゃない、
女児はそこかもしれない、
女児はそこかもしれないけど、
我々的には
大きいお友達は
大きいお友達は
そこじゃない、
そこに入るまでのすごいね、展開がなんかね、頭おかしくて素晴らしいです。
どうおかしいよ。
もうね、ちょっとね、いろいろあるんですけど、とにかくあのキャラがみんな濃い。
やりとりとかじゃない、
やりとりとかなんですけど、ね、
キャラじゃないじゃん。
いやいや、キャラも濃いんです。
いや、分かんないね、その入るまでが面白いのとキャラはまた別の話じゃん。
いや、まあまあ、いろんな要素の一つなんですけど、うん、なんだろうな、もうとにかくこいつら陰獣、こいつら
陰獣、
ジュエルペットじゃない、
陰獣ってエロい言葉じゃん。
ミュークルたちがですね、
スケベな言葉ですよ。
ミュークルたちがですね、すごいなんかね、基本的にこいつらぬいぐるみなんで無表情なんですよ。
でもめっちゃ表情出してるよね。
無表情なんですけど、だから夢の中とかに入ると結構表情、
ああそうそうだ、夢の中に入ると動けると、
ね、普段はぬいぐるみなんで、うん、しかも人にバレちゃいけないっていう決まりがあるんで、うん、基本的に無表情なんですけど、うん、こいつらだから拾った時に取説がついてくるんですよ、こいつを飼うにあたってこういうことを守ってください、だからグレムリンです、グレムリン。
ああ夜12時以降にね、
そうそう、水を与えてはいけないとか、12時以降に飯食わしたらダメとかみたいな、そういうのがあって、でそれでまあいろいろな決まりがあって、
うん
うん、人に見せてはいけませんよとか、うんうん、夢シンクロっていうのが使えるんですけど、うん、自分の私利私欲のために使っちゃダメですよとか、
あ、はいはい、いいです、
あるんですけど、なんかね、途中からその辺も曖昧になってくるんですよ。あれ、自分の夢のためなんか私利私欲のために使っちゃダメなんじゃないの、
途中からって4月から始まってるからまだ十何回や、
もうね、2話の段階でちょっと崩壊しちゃった。なんかね、 自分で夢を見て、だからあの部活何にしようかなみたいな話の時に、
うんうん、
あじゃあ夢シンクロで夢の中でいろんな部活試してみればみたいな感じで、
体験に、それも自分の私利私欲を使ってられないから、仮入、仮入を、
そうそうそうそう、いやダメだよって言ってんだけど、でもまあいっかみたいな感じで、あ使ってる
よ、いいのいいの使っていいのそれは、だって最終的にモグロクズ王が出てきたらどうやられるんじゃないのこれ、
どうやっていきなり老化するみたいなね。はい、
それなんない大丈夫、
あと あとあのちょっと気になってるテニス部の先輩のことがちょっと一目惚れみたいな感じで
素敵、ああいいじゃない、
これはいいってなって、
それはいいですよ、
でちょっと先輩の夢の中に入ってみようか
みたいな、それだからどうみたいな、透明人間になって女風呂覗くとやってること変わってないよだから
そうそうそう、いやダメなんじゃないのって言う、でもまあいっかみたいな感じで
設定ガバガバじゃねえかこれ、
ガバガバですね、
あそこ楽しみポイント
そこもある、
ある
でそれとかも あるんですけど、ちゃんと最後は毎回あのちょっとあの幸せな気持ちで終われるんで、その辺の作りがすごい緻密で、マイラちゃんっていう子が出てきます、仲間で
マイラちゃん、
マイラちゃん、月島マイラちゃんっていう子が、この子あの言ったらこの主人公チームの2人目です、
この今この中にいる
この子ですね、はい、このペコくんっていうのを飼ってる、
うん、
子です、で、このマイラちゃんっていう子は、
この
子、
ね、茶色髪
の子です。はい、この子です。この子ね、読者モデルなんです、中1なのに。
読モ？
読モ。
中1で読モ？
中1で読モです。
お
読モなんですけど、この子、読モやってるんですけど、でもね、夢がお笑い芸人なんです。だから自分、作られた自分のイメージと、実際自分がやりたいことのギャップのに苛まれるみたいな。
それは、お笑い芸人はやめた方がいい。
まあね。
うん、それは、それも今すぐにでも説得しに行ってあげる
よいやいや、そうなんですけど、まあまあせいぜい YouTuber ぐらいから始めればいいんじゃないかなと思うんですけど、
あで作られたイメージっていうのは、読モっていうのは結果的にそうなってるだけであって、自分のやりたい夢はお笑い芸人、
そうそうそうそう、だからあのスタイルとか良くて、あのファッションセンスが良かったんでスカウトとかされて、あれよあれという間に読モとして人気になっちゃったんだけど、でも自分がはお笑いが好きで、で、あの暇な、あの
読者モデルなんか将来的にフワちゃんみたいになりたい、
フワちゃんか分かんないけど、そういうだからあの雑誌のインタビューとかでも、あのお休みの日は何してますかとか言われて、いや一日中あのお笑いの DVD 見てますねんガーって言いたいけど、でもなんか
言えない、なんでそこでそういうところで変にプロ意識を持ってる、
いやでもそういう子なんですから、でもなんかね、だからといって別にすごい暗い感じではなく、なんかねすごい明るく描かれるんで、でなんかあのブログとかもなんかこうあの自撮りしてあのカフェでお茶飲んでるとか撮ったりしてるんですけど、うん、あのゆめちゃんに、なんかやっぱすごいねプロ意識高いねみたいなこと言われるんですけど、いやちゃうねんっつって、あのこれはあの SNS に乗っけてくれって言われてそれでやってんねんっつって、これ乗っけたら50万もらえんねんみたいな、そういうあの読モ業界の闇を包み隠さずぶちまける、そこにしびれる憧れる、
なるほどなるほど、
だそういうのは許される作品です、
お仕事案件ってことね、
お仕事案件
だ、
うちこんなんちゃうねんっつって、ちーちゃんみたいに、
はいはい
はい、そういう子です。あとあのもう一人あの、ことこ先輩っていう今井ことこ先輩、あこの子ですね、あの青い髪の、
うん、
はい、この子はですね、あの1個目の先輩なんです、
あことこパイセンは、
ことこパイセンは、うん、パソコン部の部長で、
パソコン部
なんですけど、なぜかあのロボット制作が趣味で、
うん、
自らいろんなロボットを作ってるんです、
あ ロボ作るんだ、
はい、だからあの言ったらあの僕らの界隈で言うとアニメ版ワッシー教授です、
あーなるほどね、
ワッシー教授って
ワッシー教授誰も知らないと思うけど
松竹芸能の、
はい、
上智大学の教授、工学部の教授なのに芸人やってるっていう、すごい変わり
だ、わけわかんない
ねロボットと漫才してるじゃないですか、はいはい、だから自分でロボット作ってて、
あワッシーなんだ、
はい、ことことっていうあれです、ペッパーくんみたいなやつ持ってるんですよ、で夢が人間とロボットの共存っていう、結構でっかい夢を持っちゃったんです
よ、難しいね
なかなか中学生で、
なかなかないよ、
中学生にして破格の夢です、
夢だね、
だってもう人類全体の話ですもんだからことこ先輩がちょっとあの様子がおかしいってなって夢の中に入ると、もうあの普通に街中にロボットが溢れてて、あのロッキー4のあの火星フロボみたいなやつがいっぱい歩いててあのバックトゥーザフューチャー2の未来みたいになってます、
あロボ好きなのね、
だからそれを見てゆめちゃんが、あ結構ちゃんとしてるっぽい感じの夢なんだねみたいな、いや、それどうかなと思うんですけど、冷静に考えれば、でもやっぱりね、常時的にはああ、素敵なこういう夢をお持ちなんだなっていうところですね、で、女児向けアニメとしてこれものすごい王道なんです
よ、うん、
まあこういうね、3人いて でそれぞれなんかねあの力を合わせていろいろ解決したり、
うん、
あのねあの学園生活とかあの恋愛とかに夢中になっていく様っていうのが描写されてるんですけど、うん、あの絶対に裏切らないのは、倫理観をすごいちゃんと ある。ルール違反はしない。ルール違反っていうかその夢シンクロのルールは破ってますけど、
うん、
例えばあの廊下を絶対に走らないとか、
あ
のそういうね見えないところでのあちゃんとギャグなんだけどちゃんとあのそこは守ってるんだみたいなところはあって、あとあのことこ先輩の家にお呼ばれしに行ったらあの人の家ではすごくおとなしくするとか行儀よくするとか礼儀正しくする挨拶をちゃんとするとかっていうのがちゃんと随所に入ってますね。だそれは女児向けアニメとしてすごくよくできて
る。あ
だって
なるほど、ね、
おじさん大きいお友達向けのアニメだとそういうのは別にどうでもいいじゃないですか。パンチがしようが何しようがパンチも絶対ないです
から。そりゃそうだそのラインで話すの
まあ
お腹減ってる人がいたら自分の頭ガバッと取ってガーッと渡すそういうことはしないってことね。
いやそれはまた別の話で人助けですから。
子供心にええっと思ったよ。
脳みそ出てるじゃんみたいな。なんですけど、
いや、はい、カレーパンのピッピッピッピッって食ってくれてゲオちゃん
そうそうそうで、だからねもうあの1話の段階でちょっと様子おかしかったんですけど、うん、これね見進めていくにつれてどんどん良くなっていきます。
何が良くなって
あのね展開に引き込まれていく
ストーリーだ。
ストーリーっていうかねなんだろう1話完結なんですけど、うん、すごいその起承転結すっごいはっきりしてるし、
やってるんだ、
うん、突然突拍子もない展開というかこと言ったりやったりしますけど、でもちゃんと最後はあの広げきって畳めずに終わらないっていう、きちんと畳んだ上でちゃんとあ今日も良かったなっていう感じで終わるんですごい。で監督があの桜井弘明さんっていう方なんですけど、うん、昔あのマサルさんの助監督をやったりとかですね、先駆けクロマティ高校の監督をやったりとかですね、
はいはい、
あとあのデジキャラっていうあの昔ブシロードの前身のブロッコリーっていうのが作ってた、ギャグアニメとかミルキーホームスって絵コンテやったりとかですね。
ギャグなんだ。
ギャグが得意な
人。基本もギャグなんだ。だから間で笑わせとしていくんだじゃ
あ。とかあとあの本当にモブシーンの、重要じゃない登場人物はなんか本当にあのスライムみたいに、
うんうんうん、
人の形してない描かれ方をしたりとかですね。
はい笑ってくださいじゃなくて、うん、ちゃんと分かってる人がやってるってことね。
もうなんか本当にねカット割りで笑わせてたりとかします。
あ
テンポで笑わせ
それはいいですね。
で情報量がすごい多いんですよ、
うん、それは非常にいいです。
ちょっと10分見ただけでもものすごい入ってきて、でなんかあの全然あの何が起こってるかっていうのは視覚でしか分かんないんですけど、でもちゃんとなんか面白さは伝わってくるみたいな。だから今こういう風にあのむちゃくちゃやってるっていうか、なんだろう、このエネルギーに溢れてる作品はあんまり僕は知らないです
ね。ああいいですね。
はい、
あの高校の時に、
はいはい、
稲中卓球が流行って、
はい、
深夜アニメになったんです
よ。
あのすごく楽しみにして、
はいはいはい、
第一話見た。
中卓球部やってました。僕も見てました。
全然面白くないの、
うん、
で、なんで面白いのか分かんなかったの、
はいはい、
で、ラグビー部みんなで集まって、
はい、
なんである原作面白いのにこんだけつまんないんだと、でも、なんだろうって話になった時に
はい、はい、
誰かがこれ、間が違うんじゃないか、
あ
ーって言った。人を楽しませるというのに間が必要なんだっていうのを気づいた高校生、はいはい、
うん、だってあれ原作の古谷実も全然つまんねえっつって酷評したらしいんですよ。もうアニメになった事実はあのなかったことにしてほしいぐらいの勢いで。
でもそれは
大不評
だから、このユークルドリーミーはそういうことじゃないってことね。
でね、基本的にはやっぱサンリオってやっぱキャラクタービジネスだから、キャラクターが可愛いで行きたいじゃないですか、
うん、
あんまりあの鼻くそほじったりとかしてほしくないじゃないですか、うん、でもあの本当にあのこの子らあの別に鼻くそほじるわけじゃないんですけど、あのむちゃくちゃするんで、
うん、
あの人間の倫理観から外れたことがいっぱいするんで、だから言ってもう本当グレムリンです。
あこの主人公の女の子たちはちゃんと倫理観を守ってやるんだけども、このぬいぐるみみたいなやつらはあの自由の大地なんだ。
自由の大地ですね。
あそうなんだ。
で、まあ、この主人公の子たちも
そのギャップでは笑わせられる。確かに
ちゃんと守ってるかっていうとそういうわけでもない
です。分かる分かる。
一番頭おかしいのはゆめちゃんです、主人公の。
あなんか分かってきた。なんとなく分かってきた。
ネジがやっぱ抜けてるんですよ。
それやってることはレベル高いね。
はい、これはね見てもらわないと言葉で伝えるのはちょっと難しいですけど、難しいよ。
シュール系のコントだね。
シュール系ですね。そうだからね、本当に騙されたと思ってとにかく3話まで見てほしいですね。3話までで、もうこう面白くなるんで。
これサンリオチャンネル
サンリオチャンネルで見れるかな。D アニメストアで見れます。
出た。
ちょっと前まで確かアマプラで見れたはずなんですけど。
ああそうなん。
どうかな、まあ多分今 D アニメですかね。
まあでも多分ね、鍼灸師さんは見てると思う。
うん、鍼灸師さんはね、見ててほしい。見ててほしい。うん、で、ちょっとね、一個だけ本当に紹介したいエピソードがあって、この間ね、僕本当にこれ見て泣きそうになったんですよ、ちょっといい意味で。
30過ぎのおじさんが日曜朝10時半からの女児向けアニメで、は
い、もう明日37になるおじさんが。いや本当にね、まあ、1分で話します、はい、このエピソード、はい、9話です。で、ゆめちゃんちはね、犬飼ってるんですよ、キューちゃんっていう、はいはい、まあ、ちっちゃい、なんだろうな、犬種はちょっと分かんないですけど、うん、犬飼ってるんですよ。で、1年前にうちに来た子みたいで、で、みゆちゃんがその後来るじゃないですか、1年後に、
うん、
まあ、今年の春から来るじゃないですか。したらみゆちゃんは犬が苦手なんですよ、
このぬいぐるみが。
そう、うん、なぜかっていうと、取説にこのみゆは犬が苦手ですって書いてあるから。
お
それ以下でも、それ以上でもそれ以下でもないですもん。
すごい、人を殺してはいけませんと同じように書いてある。
設定だから犬が苦手ってだけで、うん、別になんで苦手なのかはないです、うん、だから、そのキューちゃんっていう犬に対してふわーっとすげえびっくりしたり、うん、隠れたりとかするんですよ。ブルブルブルって震えてこう固まったりとかするんですよ。で、そうこうしてるうちに、ある日キューちゃんになんか元気がないと、
うん、
外に連れてってあげてもあんまり走り回ったりとかしないし、どうしたんだろうねっつって、うん、じゃあ夢の中に入ってみればいいんじゃないっつって、おいおい、この夢シンクロって犬畜生にも効くのかと思って、そしたら入れるんですよ。
毛玉にも
毛玉にも夢シンクロは適用されるのかと思ったら入れるんですよね、うんうん、で入れて、でしたら、夢の中のキューちゃんは、擬人化されてて、ま
あ、
だから1歳だから犬の年齢で1歳だから、まあ、夢ちゃんぐらいの年ですよ。
あ、そうか、
少年ですよって言ったら、で、なんかすごいイケメンというか可愛らしい少年になってて、うん、で2人で一緒になんか、ね、デートみたいなことして、うん、わーっつって、うん、で公園でわーっつ走り回ったりとかして遊んで、久しぶりにこんな楽しいよーっつって、で、じゃあキューちゃんさ、この間元気なかったけど、あれは何が、なんか悩みがあったのって言ったら、いや実は僕ミュウちゃんと仲良くなりたいんだ、
うん、
そうで、で、なんでかっていうと、1年前に来た時、僕はすごく心細かった、うん、でも、ゆめちゃんがすごく可愛がってくれて、両外でいっぱい遊んでくれたりとかして、僕はすごく楽しかった、うん、だから、みゆちゃんもここに来て寂しい思いをしたりとか、うん、してるかもしれないから、僕はその支えになってあげたいんだよって言ったら、うん、みゆちゃんもボロ泣きして、今までごめんにゃーっつってわーっつって、もうその設定なんとかどうでもいいっていう。
でもみゆちゃんでも寂しがってないでしょ。
みゆちゃんもね、実際寂しがってないと思います。ただ、キューちゃん
の心意気がね。
でもキューちゃんのこと嫌いなわけじゃなかったから。
ああ、そう、男気がいいっていう。
そんな風に思ってくれたけど、今まで分かってあげられてごめんねっていうことで、で、仲良くし始めるんです。ああ、で、もう、大親友にゃーっつって、大親友にゃーっつって、で、仲良くなって、終わるんですけど、僕その回を見た時に、見終わった後に、これ、むちゃくちゃいい話だったやんけっつって、もう一回一から見直しました。これびっくりしました。
くそ、
むっちゃいい話やんってなりました。
いや、いい話か悪い話だったらいい話、
いい話です、
それはわかります、
いい話ですよ。
ただ1話から見直すかどうかっていうのとはまたの違う話
です。9話をもう一回見た。
9話はゼロからね。
でもね、あ、そうで、これ一応4月から始まったんですけど、1,2,3,4、僕初めて見たの4話だったんですよ、
うん、
でも、これコロナの影響で制作が遅れて、4話の次また1話からやり始めた
ん
です
よ。ああ、なるほど。
だから僕1話から全部
見始めてる。
結果全話見れてるっていう。非常に幸運な、あれでしたね。
わかりました。
で、そのまあ、みゆちゃんの一個一個もリアクションがすごくいいです。で、声を、の人は豊崎亜紀さんっていう声優さんがやってて、で、軽音のゆいちゃん。
ああ、はいはい
はい。そうなんですけど、この人の、演技がすごいので、これはちょっとね、やばいですね。これちょっと見過ごさない方がいいのではないかという気がしております。
いや、これは何、将来的にわかんないけど、はい、セーラームーンだったりとか、
はいはいはいはい、
そういう、まあ、みんなが知ってるようなビッグコンテンツになるってこと、
はい、そうですね。これ確実になりますね、このままの勢いでいったら。
なればいいなってことでも、なるがもう決まってるでしょ、もう。
いや、もうこれ確定事項でしょ。このままの流れで言ってくれたら。だって
今日初めてミュークルドリーミーって単語を聞いたけど、
嫌味さがないんですもん、もうその登場人物とかに。
じゃあいけるか。
そうだから一回ね、 あれでアイカツのアイカツスターズっていう第あの2作目になった時に僕ちょっと嫌だったのが、なんかその、男女の何ですか、男の子に恋したりみたいなところでちょっと、ね、ドロドロした展開が入ってきたんですよ、はあはあ、三角関係みたいなところ、
はい、
それがちょっとね、嫌で僕キャラクターとかもちょっと嫌いになったりとかしたんですけど、
うん、
それそういうのが非常にね、もうすごく爽やかな世界観です。だから幼馴染の男の子とかいるんですけど、うん、もうあの本当にあの隣同士の家であの窓が面してて、で、なんか用事があるときはあの吸盤付きの矢であのピタンって言ったら
タッチじゃん、
そうそうそうそうそう、タッチです
。じゃ
だその王道展開がやっぱりこう盛り込まれてるっていう。で、この朝日くんっていうその幼馴染の男の子とかは、まあ、当然のごとくゆめちゃんのことを片思いしてるんですけど、ゆめちゃんは全くそれに気づいてないっていう、
あ
その辺の描写もすごく嫌味なく描かれてるんで、ただあの朝日くんの回とかもあるんですけど、むっちゃ頑張ってくれと思う。で、全然余談なんですけど、アイカツの時にその嫌だったそのなんかやっぱあの男の子のことを追いかけたりとかする女の子がなんか嫌だっていうのがあって、それがあの早乙女亜子ちゃんってい うキャラだったんですけど、その声をやってるのが、今日向ゆめちゃんの声をやってる村上夏実さんという方なんです。
あれさっきの豊崎さんは何やってるの？
それはあのミュウちゃんです。この
あーこの獣の方ね、
はいはいはい、
あーなるほど、
っていうのが僕的にはエモいなって思ってます。そのアイカツの時にあんまり好きになれなかったキャラをやってた村上さんが今、僕が今こんなにガチ押ししてるミュークルドリームの主人公の日向ゆめちゃん
ってい
う、
ね、村上ってヤクルトの村上しか分からない。
めっちゃ打つやつでしょ。ルーキーか。はい、あの本当にもうまた余談なんですけど、この人釣りが趣味で、僕があの前あの釣りビジョンさんっていうところのナレーションの仕事に行った時に、あのその釣りビジョンさんが作ってる番組に出てました。
ちょっと声優さんだよね。声優さんが出てて、それに声を当ててるのが新庄君なの。
僕がその番組に声を当てたわけじゃないです。
あ、そういうことじゃない。
ややこしいんですけど。それは全然どうでもいい話なんですけど。はい。
はい、
っていうことなんで、これはね、今後も、だから新キャラももう4人目が出てくるんで。
じゃあ、ちょっとだけ、ちょっとだけね。
これはね、
ちょっとだけ見てみますよ、
ね。そう、だからアマプラとかで見放題だったらね、全然もう見てほしいんですけど。
ちょっとだけ見てみます。
でもこれは
日曜10時半ってハリさんと被ってんじゃねえか、これ。
ハリさんは
終わった後か。じゃあ大丈夫
だ。大丈夫です。だからあの今の中もう日朝むっちゃ暑いんですよ。
あ、
特撮も面白いし、キラメイジャーとか面白いし、ゼロワンも面白いし、うん、だからもう朝僕おちおち寝てらんないですよ。でも日曜日の朝ちょっと昼前に起きて、まずすることはミュークルドリーミーの録画を見ることです。
あ、録画してんじゃん。
生で
見たいんです
けど、リアタイで見たいんですけど、10時ぐらいに起きてももう一回なんか意識なくなっちゃう。あ、やべえっつって11時だっつって、
はい、なんか分かりました。
だからちょっとこれは皆さんぜひもので見てください。
はい、
フルドリーミングは、
はい、ありがとうございます。
ちょっとね、一旦女子とか関係ない、はい、はい、あ、穂積さんは絶対見てください。
穂積さん見てるよ。
穂積さん、あ、鬼太郎が終わったから、
うん、見てる
ぞ。鬼太郎毎週見なくてよくなったからですかね、うん、でも本当にこれはあのマイメロと同じ流れなんで何も損もないです。はい、はい、というわけで告知、
はい、
はい、告知はですね、もうあれです、7月18日、
はい、
土曜日、
はい、
19時から、
はい、
ですか、19時半、
はい、19時、
はい、ミルク放送局のですね、夏イベント、なんですか、なんでしたっけ、さっきのやつ、はい、イベントタイトルも決まりました、イベントタイトル決まったけど、
いや、これざっくりでいいよ、
ざっくりです、はい、
うん、
え、はい、はい、YouTube ライブ生配信です。YouTube ライブ生配信、ミルク放送局生配信夏だミルクだ海開きスペシャル。
お、7月18日の土曜日の19時からやるので皆さんぜひ参加してください。お願いします。
お願いします。
よ、
はい、これね、YouTube ですから、
はい。
YouTube ライブ配信中に皆さん見てもらって、
はい、
そこで、コメント欄とかで、
はい、
いっぱい質問とかしてもらえるとい
かがと。
反射神経とかあれですよ。新庄ちゃんまつりの100の質問、リスナーからの質問に反射神経だけで答えます。って書いてます、
はい、
だから100の質問が来ないと成立しないかもしれないので、本当に何でもいいです。好きな食べ物はから始まって、最近抱いた、あ、やめとこう。
いや、細かいことはまたやるから大丈夫です。
最近抱いた
ね、はいはい、細かいことはやるから大丈夫です。
綿が出ちゃった
み
た
い
なね、
はい、はい、
そういうやつです、
はい、
はい、なのでお願いします、
はい、
ぜひもので、はい、
はい、
あとは
以上、
以上、
はい、
あと東京ミルクホールの 舞台がまた9月末からやりますので、それはまたおいおい、
そうですね、
また情報出てきますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、よろしいですか。
はい、大丈夫です、は
い、それで、次回またやっていただきますので、よろしくお願いします。
はい、
ということで、今回も愛という人かのとちょっぴり熱中力しました東京ミルク放送局、ここまでお相手は新庄由紀と
ちゃんまつかいおかわでした。
それでは皆さん、また次回。めいっことミュークルドリーミーの話したすぎおじさんです。